お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙4章7節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の7節。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば、神による相続人です。御霊が私たちに神様の子供となる経験を与えてくださるので、表面的な経験さを繕う必要はなく、その経験によって私たちは神様を、父なる方と呼び求めることができるのです。なぜなら御霊が私たちの霊と共に証ししてくださるからです。これが私たちの神様の子供としての経験です。経験を得ることのできる唯一の方法は、高い段階の成果を達成するか、あるいは聖霊のバプテスマを受けなければならないと信じている人たちが大勢います。彼らはもしあなたがそのレベルに達しないのなら、絶対に経験を得られないと主張します。でももしあなたが新しく信じたばかりや、弱い信者であったとしても、そのようなレベルに達することなしに、神様の子供としての経験を自分のものにすることができることは、私が保証します。なぜなら、子供としての立場は、イエス・キリストにある信仰を通してあなたのもとに来るものだからです。私たちはいつでも神様の愚かな子供たちなのです。私たちはいつでも無知と頑固さと罪と恐れと弱さに満たされていますとマギー博士は述べています。アメリカの偉大な伝道者ポール・レイダーはある日講談の上で次のように言いました。あなたや私が持っている古い性質は、ちょうど死んだ年寄りの猫のようなものです。あなたはその死んだ年寄りの猫の尻尾をつかんで、できるだけ遠くへ放り投げてしまう必要があるのです。私たちは時々自分の古い性質を猫の死骸のように遠くに片付けてしまえたらよいのにと思うことがあるのではないでしょうか。ある日、シェーファー博士が、レーダー氏がこの令和を使うのを聞いていて、後から彼にこんなことを言いました。ポール君、君は死んだ年寄りの猫は、九つの命を持っているということを忘れているよ。その死んだ猫を放り投げたとき、次の日には、それが元のところに戻ってきているんだよ。アメリカでは猫は9つの命を持っていると言われているので、このような言い方をしたんだと思います。そのように罪というのは、私たちの魂に救っており、私たちの道徳心を完全に歪め、堕落させているものなのです。私たちは神様の完璧な生徒になることは絶対にできません。しかしイエス・キリストにある信仰によって、神様の子供となる経験をすることができるのです。ガラテヤ人の手紙4章の6節から7節には次のように書かれています。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。 多くの場合、私たちはクリスチャン生活をおぼろげながら送っていて、神様との新鮮な交わりや経験をすることがありません。時に人生は大層単調で一本調子になりがちです。でも他の時、特に神様が私たちに試練やテストを与えられる時には、私たちは天の父なるお方と素晴らしい交わりの経験をすることがあります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。がんの手術をするために病院に運ばれた時のことを思い出します。私ほど恐れおののいている人は他にいませんでした。なぜなら私は臆病者で、病院が大嫌いだったからです。病院で支給される体の前ではなくて、後ろが開いている奇妙な寝巻きを着て、私はベッドに上がろうとしていました。しかしその時私はどうしてもその上に登ることができませんでした。看護婦さんが入ってきて、どうしたんですか、具合が悪いんですかと言いました。すると私は答えました。いいえ、死ぬほど怖いんですよ。その後彼女が手術の準備をするために来た時、私は言いました。ちょっと数分、一人にしてくださいますか。私は牧師として何度もその病院に入院中の信徒を訪問したことがありました。事実数百回は行っていたでしょう。しかしいざ自分が患者の立場に立ったとき、私は病気と死を恐れました。看護婦さんが去った後、私はちょうどヒゼキヤがしたように壁の方に私の顔を向け言いました。主よ、私は何度もここに来て、人々の手をそっと叩きながら彼らに、あなたが彼らと共におられるから、と語ったことを知っていただきたいのです。彼らの牧師として、私は彼らのために祈り、そしてここを立ち去りました。でも今、私はここにいて、手術を受けなければなりません。どんな結果が出るかはわからないんです。私は神様にお話しておきたいことがいくつかありましたが、でも私は内側に込み上げてくるものがあって、次のように言いました。父なる神様、私はあなたの見てのうちにあります。あなたの良いと思われることを行ってください。あなたは私の父です。そのような祈りを終えたその時に、私にとって神様が現実になったのです。私たちは神様を自分のアバ、父として具体的に経験する必要があります。ローマ人への手紙8章の16節でパウロは次のように述べています。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。一般的に困難の時、神様は私たちにご自身を表してくださると思います。スコットランド生まれで、南太平洋のニューヘブライズ諸島へのプロテスタントの宣教師、ジョン・G・ペイトンは、若い時に若いお嫁さんを連れて宣教地に行きました。彼らの最初の子供が生まれた時、その子供と自分の妻が死んでしまいました。ペイトンは自分の手で彼らを葬りました。彼は人食い人種の中にいたので、幾日も幾晩も墓の上に座って、彼らが遺体を掘り起こして食べてしまうことがないようにしました。彼はもしその時に、主イエス・キリストが彼に、ご自分を現実のものとしてくださっていなかったら、自分は気が狂ってしまっただろうと証ししています。パウロが牢に入っていた時、こういうことができました。第二テモテ四章の16節から17節。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。主はパウロと共に立たれました。主はジョン・ペイトンと共に立たれました。主は私と共に立ってくださいました。そして主は あなたとも共に立ってくださるのです。主はこのように約束しておられます。ヘブル人への手紙13章の5節。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが8節。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。パウロはガラテヤ人たちが偶像礼拝者であったという事実を話しています。パウロは偶像を虚無、無であると説明しています。第一コリント人への手紙12章の2節では、パウロはそれらを物を言わない偶像と呼んでいます。そのような偶像は無であり、何も言うことができませんでした。パウロはガラテヤ人たちに、偶像は現実のものではなく、礼拝する人々に自分たちを現実のものとして表すことはできないのだと言っています。ガラテヤ人への手紙4章の9節。ところが今では神を知っているのに、いや、むしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。神に知られているとは、実際神様に気に入られている、または神様に認められることを意味します。彼らは信仰によってキリストのもとに行き、神様がそれを受け入れられたのです。ガラテヤの教会の信者たちのほとんどは異邦人でした。今彼らはクリスチャンになったのに、モーセの律法に従おうとしていました。それはパウロが言うように、彼らがその中から出てきた偶像礼拝に帰って行くようなものなのです。十節。あなた方は各種の日と月と季節と年とを守っています。あなた方は日を守っていますとは、安息日のことを意味します。パウロはコロサイ人たちに言いました。コロサイ人への手紙2章の16節。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。月とは、おそらく王たちの時代にイスラエル人たちが習慣にした新月を守ることを言っているのだと思います。預言者たちはそれに反対して警告しました。また季節とは祭りを意味します。神様はイスラエルに7つの祭りを与えられました。それらの祭りはすべて主イエス・キリストを指し示していました。また年とはもちろん安息年を指しています。これらすべてのことを守ることは、この異邦人の信者たちを完全にモーセの律法の下に置くことでした。今日律法主義者たちが自分たちはモーセの律法を守っているというのを聞きますが、彼らはただ安息日を守っているだけです。すべての律法は一つのパッケージに入っています。そこには安息年やヨベルの年も含まれています。ヤコブは自分の書簡の中で律法について次のように言っています。ヤコブ書2章の10節。律法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したものとなったのです。つまりもしその人が一つでも律法を破るなら、その人は律法破りで罪に定められるということです。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが11節。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと私はあなた方のことを案じています。彼らは恵みによって救われたのですから、彼らが律法に戻ることは、 以前の偶像礼拝に戻るのと同じことなのです。パウロは彼らに、彼らはモーセの律法によってではなく、イエス・キリストにある信仰によって神様を知ったのだと思い起こさせています。12節。お願いです。兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ガラテヤ人たちは、偽教師に耳を傾けていました。そして彼らはパウロを敵とみなしていました。13節。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。今、パウロは自分の体の棘を根拠にして、彼らに訴えます。その棘とは一体何だったのでしょうか。14節。そして私の肉体には、あなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり、嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。ここには、あなた方にとって試練となるものと書かれていますが、他の場所では、パウロは肉体の棘と呼んでいます。ガラテヤ人への手紙4章の15節。それなのに、あなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。おそらくパウロの肉体のトゲとは目の問題のことで、その問題が明らかに彼を醜いものにしていました。明らかにパウロは、海が目から流れ出るのが特徴であるところの、その土地によくある目の病気を持っていたようです。パウロは言います。あなた方は私の目の病気を無視して、あなた方に福音を伝えたときに、喜んで私を受け入れてくれました。16節。それでは私は、あなた方に真理を語ったために、あなた方の敵になったのでしょうか。ここには、真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうかとありますが、私はいつでも、講談に、説教者の方に向けて、次のような言葉を掲げたいと思っていた一節があるのですが、一度もそうする度胸がありませんでした。それはパウロの次のような言葉です。それでは私は、あなた方に真理を語ったために、あなた方の敵になったのでしょうか。ご存知のように、今日多くの人たちが、講談から、説教者に本当には真理を語ってほしくありません。彼らはむしろ、説教者が彼らに何かお世辞を言って、自分たちを落ち着かせ、良い気持ちにしてくれることを望んでいます。私たちはみんな、背中を撫でてもらうのが好きです。そして現代の講談からは、真理を宣言することよりも、多くの背中を撫でることが行われていますと、マギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙4章の17節。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいるときだけではありません。この箇所は、 アメリカンスタンダード版の訳が最もわかりやすいと思います。その訳を読んでみたいと思います。彼らがあなた方を熱心に求めているのは決して良い方法ではありません。それのみならず、彼らはあなた方を締め出して自分たちを求めるようにしているのです。でもいつでも良いことで熱心に求められるのは良いことです。そしてそれは私があなた方と共にいる時だけのことではありません。同じユダヤ主義者たちがコリントにも行きました。ですからパウロは彼らに、このユダヤ主義者たち、または偽使徒のことを警告し、自分の使徒としての資格を証明しなければなりませんでした。第二コリント人への手紙十二章の十二節から十五節にはこのように書かれています。使徒としての印は、忍耐を尽くして、あなた方の間で行われた、印と不思議と力ある技です。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか？それは私の方であなた方には負担をかけなかったことだけです。この不正についてはどうか許してください。今私はあなた方のところに行こうとして三度目の用意ができています。しかしあなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。ですから私は、あなた方の魂のためには、大いに喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。偽教師たちはしばしばとても魅力的です。カルトの行うとても立派なプレゼンテーションにはびっくりします。あるリベラルな男性がクリスマスの時期にクリスマス物語を語るのを聞いたことがあります。彼以上にうまく語れる人はいなかったと思います。それは最高のプレゼンテーションでした。でも彼がその物語を解釈し始めたとき、彼がキリストの処女降誕さえも信じていないということがわかりました。お分かりのように、ガラティア人とコリント人信者たち両方に対するパウロの警告は、私たちの世代にとってもとても時宜を得たものなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロとガラテヤ人たちの素晴らしい関係というテーマで、ガラテヤ人への手紙4章7節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。